河村陽介です。吉本さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日は吉本さんが思う山梨そして夢について伺えればと思います。まず吉本さん兵庫県ご出身で、はい、今山梨に移住されて6年目ということなんですが、はい、山梨ってどんな場所だと思いますか？
県の面積はそれほど大きくないんですけど、はい、そこに非常にバラエティ豊かな自然があることと、それから私は地質学者なんですけど、はい、非常にいろんな地質が実はあって、はい、非常にその自然と地質っていうのが楽しめて、はいはい、コンパクトに楽しめる面白い場所だなというふうに思ってます。
地質学者の観点で、はい、富士山以外にここは面白いっていう場所ってありますか？
そうですね、富士山はだから最も若い山として富士山があり、うん、でその中堅の、はい、火山として八ヶ岳があり、はい、でそれから西はアルプスがあってですね、うんうんうん、それからあとその今の富士山と甲府盆地を境にしている三坂、うん、それから櫛形山、はい、でそういったところはもともと海だったところが
整備があって、そうなんですね、
はい、伊豆半島もそうですけども、もともと海フィリピン海プレートの上に乗ってた島がぶつかって、でそこでこう、つづら折りになって、うんうん、で そこで境を作ってるんですけども、そういった意味では、はい、そういう海底噴火の跡とかですね、あと化石だったりとか、はい、いろんなものも見れるんですね。
そうなんですね、はい、化石とかも採取できたりもするんですか？
はい、で、いろんな火山の石も見れますし、はい、でそれからやはり標高差が非常にありますので、自然もその、高いところから低いところの全てのものが見れるという意味で非常に魅力のあるあ なんとかなんていうかですかね、コンパクトなフィールドミュージアムみたいな、県全体がミュージアムみたいな、そういった土地じゃないかなと。
なるほど。吉本さんご自身は、富士山を特に多く研究されてるかと思うんですが、はい、吉本さんにとって富士山というのはどんな山、どんなものなんでしょうか？
そうですね、研究対象として見てしまうのもありますけれど、はい、やはりなぜここに富士山があるんだろうと、なぜこんなにこう綺麗な形を保てるんだろうというのは、やっぱりそういう不思議があって、それを読み解いていく中で、地質だけじゃなくて自然としての、いろんな変化っていうのを見れて、そういう意味では見てて楽しいし、ふもとに住んでて眺めて楽しいしっていうことと、あとなんかこういろんなことを考えるのも楽しい山で、なんかいろんなものが詰まってて非常に楽しいですね。
今吉本さんが見てて楽しいというふうにおっしゃってくださったんですが、はい、吉本さんいろんな角度から多分富士山を眺められて、はい、研究しに行かれてると思うんですが、どこから見る富士山が一番美しいとかありますか？
そうですね、河口湖の北側から見る富士山も非常に好きなんですけど、はい、職業柄、はい、ヘリコプターで見ることもできて、その飛行機から見てちょっと出てるだけじゃなくて、なんていうの、割と近めの、はい、上空から見る富士山っていうのは、特に雪がかぶり始めた時っていうのは割と綺麗ですね。
なかなか普通の人は見れないですもん ね、 そうですね、富士山の近く上空からっていうのは、はい、
で特に上空から見るとその火口の位置とか、そういうのが綺麗に見えて、そういった、ちょっと地質学者っぽいですけど、そういう、なかなかこうダイナミックな富士山を見ることが、はい、
なるほど。今富士山の火口が、ダイナミックでいいなんて伺いましたが、火山研究そのものの面白さっていうのはどういったところなんでしょう？はい、
そうですね、なかなかこう実験で、再現実験ができないで、ものすごくその謎がこうパズルが結構難しいっていうのが一つの、火山研究の面白いところじゃないかなと思います。再現できることによって楽しいっていうのもあるかもしれないですけど、非常に謎解きが多くて、その地質学っていうのは地球の歴史をとか火山の歴史を編むっていう意味でもあるので、いろんなことを実は知らなきゃいけなくて、例えばその古文書にどう書かれているかと、理系なんですけど、そういったこともチェック、
そういうこともチェックされるんですか？
そうですね、やはり 我々が見てない時の噴火っていうのが過去の人が見てて、はい、そう記述してた、うん、で、あのそういうものもあの調査していかない、うん、調査していくことによっていろんなことが分かったりとかですね、うん、まあ、そういう意味ではあの、まあ、私この火山だけじゃなくて防災の研究もやらせていただいてるんですけども、うん、防災に関してももっとこういろんな人とのつながりができてくるという意味でも非常に面白いですね、
うん、あの今あの吉本さんから地球の謎を紐解くところが楽しいというふうに伺ったんですが、あの研究者としてのこれからの夢なんてもしあれば教えていただけますでしょうか、
は
い、
やはりあの火山、まあ、何回も言ってますけど、はい、あの富士山がなぜそこにあるのかっていうことはやはり理解 したいなと、あのできるだけこう真実に迫りたいなと思います。まあ、もう一つは噴火っていうのはどういうタイミングで起こるのかっていうのは、まああのそれは自分も知りたいし、まあ、皆さんも多分いつ噴火するのかも知りたいっていうので、まあ、そういうところが紐解けたらなと、非常にそこを目指して頑張りたいなと、はい、
あのぜひその富士山がいつ噴火するかというところ非常に興味があるので、はい、ぜひ解明していただければと思うんですが、はい、本当にまずあの富士山いつ見ても美しい富士山ですが、あの活火山であるということをまず最初に、私たち山梨県民に認識しないといけないというところだと思うんですが、あの最後にとは言ってもこう富士山を噴火を想定して日常生活を過ごしている方って、うん、まあ、ほとんどいないのかなと思うんですが、そんな方に、まあ、日常生活から防災や減災を考え、はい、ようと思うようななんかメッセージをいただければと思います。
あ、はい、やはりあの火山もそうですけど災害っていうのはあの意識することが非常に大事、うん、自分はその災害に遭わないっていうのではなくて、うん、やはり他人事ではなくてあのどこかで起こったものを見ても自分にもあり得るというふうな意識を持つことが、うん、まあ、災害全般に対して大事だと思うんですね、うん、なので、まあ、富士山でいうと、まあ、火山の災害、うん、ね、それ以外のところに行った場合にはここはあのどういう災害が起こる、うん、自分の旅行先でもやはり災害っていうのを、はい、それは自然災害だけではなくて、うん、やっぱり交通事故だったり、うん、そういうものも含めてですけど、やっぱりその自分にそういった何かが災いが降りかかるということを意識するっていうことが多分 それから逃げるための一番大事なことじゃないかなと思うので、うんうん、あの富士山の麓に住んでる方はやはり活火山であるということを、うん、まあ、意識していただくと、うん、で意識するだけではなくて、うん、その対処するにはやはり知っていただくということが非常に大事になってくるので、うん、ぜひあの皆さん富士山と仲良くなるためにいろいろ富士山のことを知っていただきたいなというふうに思います、うん、
あの身近にある富士山ですが改めて富士山のことを知るということですかね、
はい
はい、吉本さん今週1週間ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今週の放送および過去の放送は番組のホームページから聞くことができます。最後に吉本さんの好きな曲ファレル・ウィリアムスハッピーをお送りします。吉本さん今週1週間ありがとうございました。
どうもありがとうございました。